さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。記念すべき最終回の井戸端お便りコーナーですが、最終回を締めていただきますのは、東京都にお住まいの水でなくて雫さんからいただいたお便りを読ませていただきたいと思います。水でなくて雫さん、ありがとうございます。早速行ってみたいと思います。演奏家です。年1回母校に小学6年生対象の邦楽鑑賞会と称して演奏に行っています。気分はようこそ先輩。もう10年になります。私と別の楽器の演奏家の2人で行きます。始まった頃は大人は言葉でごまかされるけれど子供には見抜かれると緊張していました。今でももちろん緊張はしますが、だいぶ手慣れてきて、毎年先生に学年のカラーなどを伺いながら、その年度の子供になるべく似合いのテーマで解説と演奏をしています。毎年担当の先生には聞くばかりでなく、かっこ聞いていただける機会があることも十分嬉しいのですが、事前に数人でもいいから技術指導をして、小さな曲をワンフレーズでも演奏できるようになって、その上で演奏会ができないものかと提案しています。全員が無理でも誰かお友達がその楽器に触れて音を出しているのを見れば、それはプロの演奏家が演奏する以上にインパクトがあり、興味が湧くのではないかと思うのです。そしてプロのちゃんとした演奏を聴けば効果倍増ではないかと。しかし、ゆとり教育推進の弊害か、音楽の時間数自体が減らされていて、かっこ図工などの時間枠と一緒で取り合いらしい。なかなかカリキュラムを逸脱した時間は取りにくいようで、未だ実現していません。実技を学校の先生以外の人から教わったり、友人の努力を認めたり、そんなことの方がずっとゆとりある教育だと思うのですが、いかがでしょう。どなたかそんなゆとりのある先生はいらっしゃいませんか。と、こういただいております。水でなくて雫さん、ありがとうございます。なかなか重たく、そして、濃い内容のお便りですね。ありがとうございます。考えさせられることがいっぱい山盛りですね。でも、なかなかいい活動をなさってらっしゃる演奏家の方ですね。もう10年も小学生に対して邦楽演奏してあげているということなんですけど、10年ってことになりますと、私の記憶が正しければ、文部科学省が邦楽を学校に取り入れましょうって言った、年より前からやってらっしゃるということで、これはすごいですね。この水でなくて雫さんの活動も当然すごいんですけども、それを受け入れましょう、それを企画した、そういうふうにして企画した学校さんもすごいと思いますね。この方の、ご意見で面白いのは、まあ、プロの、何ヶ月か前に、プロの演奏家の方がババーンとそのほんまもんの音を聞かせると、やっぱり学生はうおーと思って、感化力がすごいというふうなお便り、そうなるといいのになっていうお便りをいただいたかと思うんですけれども、この方はさらにその前に実際何人かでもいいから演奏をちょっとできるようにしといて、その方々の、その生徒さんの演奏会などをして、そして実はこれをプロの職業としてやってる方の音はこれですねというふうにすると、さらに効果が上がるのではないかということなんですけども、これはね、いい企画だと思いますね。楽器がちょっとここには書かれてないので、想像ちょっとすいませんできないんですけども、例えば簡単なとこで、一番 普及してるかなと思われるところで、おこと、例えばおことだとしましたら、ちょっとおことを皆さんに、なんかちっちゃい曲でもいいんですよ。もう桜、なんか小さい曲、咲いたチューリップの花がとか、そんなんでもいいと思うんですけどね。そういうのをできるように、しておくと、指導しておく。そしてその演奏会を実現するというのは、これかなりね、ものすごくいい試みであり、いわゆる心の教育というか、その日本の文化を大事にする、日本の文化を見直す、そういうことももう当然効果あるんですけれども、なんか特に小学生ですから、もうちょっとこう心が豊かになるというか、潤うというか、そういう部分でもものすごく大きな影響を与える、いい影響を与えるんじゃないかなって、このお便り拝見しながら思いました。そして、ここにも書いていらっしゃいますように、その一生懸命弾いている友達の努力を認めたりする、そういう営みですね。これはね、ものすごく大事だと思います。やっぱり今の世の中どう見ても昔よりかはささくれだっておりますので、その辺を、もう当然家庭もやっぱり家庭のあり方、家庭の中のあり方も見直さなければいけないと思いますけれども、じゃあ学校はどう見直すかっていう時に、こういう音楽を通して、もうちょっとその心が潤うような持っていき方できるんじゃないかなと思いますね。せっかくその邦楽を取り入れましょうとなっておるわけなんで、それをうまく動かして、日本の文化を大切にしましょう、日本にはこんな楽器があります、で、できたら弾けるようにしましょうっていうもの、その筋、本筋プラスアルファみたいなものもちょっとこう視野に入れてカリキュラムを組まれるといいんじゃないかなと思いましたね。これはなかなか身の詰まったパツンパツンのお便りですね。素晴らしいです。で、ここに書いてらっしゃいますけれども、ゆとり教育の弊害か、音楽の時間自体が減らされていて、これは私ちょっと知らなかったですね。図工と時間枠が一緒なので取り合いになってしまうみたいですね。だから図工の先生が、いやちょっとこれ欲しいから、4国にする、うちはこれはうちが取るんやこの時間は、ってやってらっしゃるんでしょうね。ちょっと想像しちゃいますけど、だからそういう限られた時間の中で、時間割を組むので、そこまでは手が回らんわいということで、未だ実現していませんということなんですが、残念ですよね。でもこの、そのゆとり教育っていうのがちょっと見直されるような動きが今出てきてますので、いいように見直されれば、いわゆる主要5教科ですね、受験に直接関係のあるものが、そのどうしてもカリキュラムの中では履修しきれないので、こういうふうにこの図工とかですね、音楽とか、直接ほとんどの子には直接受験等々には関係ないかなと思われる、授業がちょっとそこをへつって、その分主要5教科そういうのに回そうかっていうふうになってきてる結果これなんだと思うんですけども、それもちょっと、本来のあるべき姿に、戻していって、じゃあその音楽とか図工、美術ですね、家庭科とか体育とかあると思うんですけど、そういうものもそれなりにきちんと取れるような、時間の使い方ができるようになりますと、ひょっとしたら実現するのかなと思いますね。で、結局その邦楽、この方がやってらっしゃる邦楽鑑賞会もあくまでも、ちょっとすいません、この文章を読ませていただいて私が判断してますので間違ってるかもしれませんが、あくまでも課外授業として扱われているところが問題で、ちゃんと音楽の授業として、難しいでしょうけど、1学期はじゃあ洋楽のこれ、2学期のじゃあこっからこの月からこの月までは邦楽をやるというふうに、中にも組み込んでしまいますと、ちょっとできるように、この方がおっしゃっているようなとても素敵な 企画ですね、こういうものが組み入れられやすくはなるんじゃないかと思いますね。やっぱり課外授業扱いになってますとどうしてもそのはみ出されてしまう、もうええわってこうカットされてしまう部分に、入っちゃったりとかしますんで、授業の一環としてよく、数学だったらここからここは、例えば分数をやりますとかいうふうにこう決まってるわけですよね。そういう形でここからここまでの期間は法学期を扱いますみたいにきっちりなっていくといいのかなと思いますね。今後の教育のそのカリキュラムの編成ですね、これに期待いたします。はい、水でなくてしずくさん本当にありがとうございました。トリを締めていただきましたが、なんかこのお便りもパッツンパッツンに重要な意味、価値が詰まってましたけども、思い返すに今まで本当に内容の詰まったそれぞれ個性的な大変参考になる、ご意見いただいてきたなと思って感慨深いものがあります。ということで、今日で井戸端お便りコーナーも終わりなんですけれども、まあこの番組がやったことといえば本当にちっちゃいことなんですけれども、また法学に何かその携わったり、なさった時にですね、ちょっとこの番組のことを思い出していただいて、何か困ったことがあったりちょっと問題が発生した時には、そうそうああいうふうにね、いろんな方の意見を聞けば何か突破口が見えてくるというか、自分が気がつかなかったことをこう思いついてくれる人がいたり指摘してくれる人がいたりするもんなので、あそうかそうかということでまた前に進めたりするもんなので、ぜひこの番組をちょっと思い出し、ちょこっとでいいんですよ、ちょこっと思い出していただいて、いい発展をしていっていただけたらと思います。本当に、今まで聞いていただきましてありがとうございました。井戸端お便りコーナーを終わります。